聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記19章1節から6節。イスラエルの人々はエジプトの国を出て三月目のその日にシナイのアレノに到着した。彼らはレフィディムを出発してシナイのアレノに着き、アレノに天幕を張った。イスラエルはそこで山に向かって宿営した。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと。また、あなたたちをわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたことを。今、もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって、私の宝となる。世界はすべて私のものである。次に、新約聖書。エフェソの信徒への手紙5章22節から28節。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また、教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。以上です。
ただいま、エフェソの信徒への手紙の5章22節から28節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。このところはキリスト教会で行われる結婚式で読まれることの多い箇所として馴染み深いと言いましょうか、皆さんも記憶に残っている方があると思います。しかし同時にここはそういう喜ばしい言葉としてではなくて、キリスト教というのは男女の関係、夫婦の関係について、なんと古臭い封建的な考え方をしているのかと、批判的に受け止められることもある箇所であります。22節、妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさいとか、夫は妻の頭だからという言葉があります。そういう言葉が特に、そういった印象を与えるのは、ある意味で仕方がないかもしれません。そしてそれを、変に弁解しようとして、言い訳がましいことを言っても、かえって混乱するばかりであろうかと思います。で実際のところ、その点に関して申しますと、実際のところこのエフェソの信徒の手紙にある言葉が、やはり聖書の時代に社会にあった封建的な考え方、女性差別的な考え方の制約を受けている面があること、それはやはり否定できないことでありましょう。しかしそのことをある意味でそのまま受け止めながら、しかし聖書はじゃあそういう古代の昔の価値観をそのまま肯定し、現代にも押し付けようとしているのか、 そう言われれば、いやそれはそうではないと、やはりはっきりと言うべきであります。ここには、いや仮にそういう時代の中にあったとしても、イエス・キリストによって新しく開き示された生き方が、やはり神によって示されている。様々な人間を縛り付けている制約を乗り越えて、イエス・キリストが開き示す新しい生き方に私たちの目を向けようとしている。いや、それこそがむしろ中心的なテーマであるということ。やはりそのことを今日はこの御言葉から聞き取り、私たちがまたどのように、では自分の道を歩くべき道を見出していくのか、学んでいきたいと思っております。まあ、それで、まず初めに思い起こしたいことですが、で、これは先週申したことなんですけれども、今日お読みいただいた22節の前、21節の言葉をやはり私たちは前提として考えなければいけません。21節、このようにありました。キリストに対する恐れを持って、互いに仕え合いなさい。キリストに対する恐れを持って、互いに仕え合いなさい。で、これは、妻と夫の関係だけではなくて、この後語られていく、まあ、夫婦の話、親子の関係、そして、あるいは、奴隷と主人の関係に関すること。まあ、つまり、身近な家族や人間関係、すべてに共通する根本的なテーマを、まず述べたことであります。いや、聖書がそういうことを考えるときに、どこに力点を置かなければいけないか。そのことを語っている言葉です。そして、そこで大事なのは、互いに仕え合いなさいと言っていることです。キリストによって救われた者が、まあ、仕えると言いますけれども、そのキリストによって救われた者は、互いに仕え合うことが大原則として求められている。一方が他の人に一方的に仕える。そのことによって何かお互いの関係を、まあ、保っていくという話ではなくて、互いに相手を尊び合い、自分の思いを捨てながら、相手の益のために使い合うこと。そのことが何よりも大前提にあります。ですから今日の22節において、まあ妻たちが自分の夫に使えなさいと言われておりますが、まあこれは決して妻の側だけが夫の言いなりになれ、一方的に夫に従えと言っている話ではないのです。妻も夫も両方が互いに仕え合うことを前提としています。ですから、この後25節に至れば、今度は夫たちよ、妻を愛しなさい。夫に対する義務、夫に対する勧めが、ある意味妻よりもより丁寧に語られていく。まあ、夫の場合は、妻を愛しなさいという言い方になっておりますが、聖書ではこれは根本的に言っていることは同じです。まあ、同じならばそういう書き方をすればいいじゃないか。そういうふうにしてくればもっとわかりやすいのにと、まあ、私たちは思いますが、まあ、その点どうしてなのかはよくわかりません。時代背景的な条件もあるのでしょう。まあ、いずれにしましても、この聖書がここで語っていることは、妻は夫に従いという話ではなくて、妻も夫もキリストにあるものとして、双方が互いに尊び合い、仕え合う関係をキリストから学んでいくように、そういうことなのです。で、そのことを、まあ、一つの大前提として押さえた上で、まあ、次に重要になりますのが、 今日のところで、妻と夫の関係について語られていきます。で、確かにそのことが語られているんですが、でも内容を追っていきますと、キリストと教会との関係について語られている言葉と、こういつも重なり合っていく。いや、時にはもう夫婦の関係から離れて、キリストと教会の関係を語っているように思われる。そういうところが多い。で、実はこれが大事なことなんですね。で、この部分は、確かに夫と妻のあり方、そういう身近な人間関係のあり方をテーマにしているんですけれども、でも、ただそれがうまくいくように、可もなく不可もなく、やっていけるように、うまく、こう、やるための人間的な知恵とかヒントを与えているわけではないんですね。むしろ聖書というのはもっと冷静でありまして、私たちは罪を持った罪人なのです。聖書の視点からすれば私たちは罪人でありますから、自分の力では誓い合うことなどできない。むしろ反対に、意識しているかしていないかは別にして、相手が自分に使えるようにさせる。相手が自分の思う通りに従うように支配することを私たちは、やはりいつも望んでいるんですね。そういうものだと言っているんです。で、そういう私たちに、ただ互いに使い合いなさいと言っていれば済む。そんなことは聖書は考えていない。その前に私たちは、何よりも私たちを縛っている罪から救われなければならない。キリストによって、この自分中心の古い自分に死ななければならない。そして私たちが、キリストにある新しい命に作り変えられなければ、本当に新しい人間関係を生きることはできないということです。で、そう考えますと、今日の箇所において、キリストと教会の関係について語られていると申しましたが、それは何よりも、キリストが教会の救い主であるという関係です。お互いキリストと教会はうまく調和してやってますよ。それに、習いましょうねっていう話じゃなくて、キリストは教会を救ってくださった。しかもその教会のために、教会を救うためにキリストがどれほどご自分の愛と命とを注いでくださったか、そのことが語られています。23節を見れば、キリストのが教会の頭であり言った後、自らその体の救い主であると語っています。で、少し先の25節にしましても、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになった。そのことが、妻を愛しなさいという言葉の前提に語られております。お分かりのように、キリストは自分は教会の頭なんだと言ってふんぞり返って、教会に自分に従うように求めている。そういう言葉ではないですね。全く正反対です。むしろ教会は、教会に招かれている私たち人間こそが神に背いて、自分の好きなように生きようとしている。神さえも自分のために利用しようとしている、そういう存在、そういう罪に覆われており、罪に追い立てられているような私たちを、イエス・キリストこそがもう一度神のもとに立ち返らそうとして、私たちに仕える方となってくださった。そして私たちにご自分を与えてくださった。そこがポイントです。 イエス様がご自分を私たちに与えてくださったというのは、私たちの罪をご自分の身によって、十字架の上で命を捧げてくださった、そのことを表しています。そのことは聖書のメッセージです。その十字架を通して、さらには復活を通して、キリストが、イエス様が私たちを救ってくださった。そこにおいて私たちは、キリストと共に古い自分に死んで、互いに仕え合う、新しい人に作り変えられていく。その道が開かれた。そのようにして、新しく作り変えられた教会の交わりの中にあって初めて、夫も妻も、すべての人間関係にある人も、互いに仕え合い、互いに生かし合うものとされていることを自覚していく。そしてその道を歩み始めることができるということです。ですから繰り返しのようになりますが、25節の御言葉はやはり改めてこのことを考えるときに改めて味わうべき言葉です。キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように、妻を愛しなさい。夫は妻の頭だ。妻は夫に仕えろと。なんとひどい話か。それは言葉としてわかりますけれども、でも、ここを見る限り、夫が妻を愛するように、その勧めがどれほど大きなものかわかるはずです。キリストが教会のためにご自分の命を捨てたように、夫もまた妻のために自分を捧げて、自分を捨てて、自分のすべてをもって妻を愛することを学ぶように、それがなければ、あなたは妻の頭とは言えない。本当に妻と共に生きるものとは言えないという厳しさがそこにはあります。しかし、イエス様は、そのように、互いにそのように生きるよう、生きることができるように、私たちを救ってくださったんですね。むしろ、罪にまみれている、本当に毎日、罪を犯さざるを得ないような私たちが、キリストご自身と同じように、罪の汚れのない、清らかなものとされて、与えられた命を、お互いに生かすために用いるように、イエス様が、十字架においてご自分を与えてくださった。だから、あなた方も、そのように生きる道があるんだということ。そのことにむしろ私たちは本当に思いを向けて、キリストにあって、教会にあって、そしてお互いの人間関係の中で生きるように私たちは招かれているのです。もちろん私たちは、罪人である以上、このようにある限りは、このことを完全に生きることはできません。むしろ私たちはどこまで行っても罪深いものであります。しかし、だから仕方がないというのではなくて、キリストが、そういう私たちのためにも、ご自分を与えてくださっており、その教会に私たちを加えてくださっている。その教会の交わりの中で、パートナーに対しても、共に生きる隣人に対しても、キリストご自身と同じように、自分を捧げ、愛を持って仕え合うように、そのことを学んでいくように、進めているのです。そのためにキリストが今もなお、神の前に私たちを取り出してくださって、私たちのためにご自分を注いでくださっている、そのキリストの救いに、キリストの恵みにより頼んで私たちは、仕 い合う関係に生きるように、生かし合う関係に生きるように言われているのです。もちろんこれも夫だけの話ではありません。夫と妻の関係であれば、妻もまたそのような愛を持って夫を愛するように、夫に自分を捧げるように求められている。それが今日の聖書の箇所の示すところです。人と人との関係というのは、いつの時代も悩みの多いものであり、難しいものです。聖書の時代もそうです。そして現代もそうです。しかし、神ご自身、そのことをよくご存知です。だからこそ、キリストを通して、ご自分が仕えるものとなってくださり、私たちを救ってくださいました。このキリストにあって私たちは、互いに仕え合い、生かし合うことを学んでいきたいと思います。言葉だけのことではなくて、上目の見せかけのことではなくて、改めてキリストに対する恐れを持って、この道を歩んで参りたいと思います。キリストが泥だらけになるように、弟子たちの足を洗ってくださっている。私たちの足を洗ってくださっている。その方に全てを委ねながら、またその方に聞き従いながら、私たちは本当に愛し合い、生かし合う交わりを形作って参りたい。またそのように召してくださっているキリストの愛を証ししてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この世にあって、特にさまざまな人間関係の中にあって、私たちは多くの悩みを経験し、また罪を覚えております。自分の力ではとても追い切れない課題が多いこと、そのことを私たちは覚えています。しかしそういう、いつの時代にあっても、そのようなこの世の現実のただ中に、あなたは御子キリストを与えてくださいます。そしてそのキリストの十字架を通して、私たちの救いを、あなたの平和を実現してくださっています。どうか私たちもまた日々、あなたのその救いの恵みを覚えることができますように。そして、憎しみや敵意に振り回されがちな今の時代にあって、この時代にあってこそ、キリストに対する本当の恐れを持って、あなたが仕えてくださったように、互いに仕え合い、生かし合っていくことができるように、私たちを導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。アーメン。